シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、4月下旬の注目作品について話します。
はい。
そうですね。その前にあれですね。4月上旬は飛ばしちゃいましたね。
はい。ちょっとタイミングが
そうですね。すみません。
はい。まあ、
僕が。
松さんの本屋大賞の、予想のやつを代わりに聞いてくださいっていう感じ
いや、全然違う。話です。
で。はい。
予想を外してるし、まあ、あれなんですけど。
まあ、まあ、はい。
じゃあ、18日の週を、時計さんからお願いします。
この週はちょっと一作品だけなんですけども、
はい。
ティダの運命ですね。
はいはいはいはい。
太陽と書いてティダですね、の運命ですね。
二三
そうです
案件
ね、アンケです
で
ね。まあ、兄さんが来てくださった時もやりましたけど、米軍が最も恐れた男、その名は亀次郎とか、
はい。はい。
の、迫田彦監督でしたかね。の、まあ、新しい作品ですね。
は
まあ、沖縄の県知事、まあ、二人ですね。太田さんと、尾長さんですね。の、まあ、記録映像とか、まあ、ドキュメンタリーですね、要するに。
そうですね。
はい。
現代史ですよね、今回。
だから、まあ、ずっとね、沖縄のことを、取り上げられてる監督ですけど、まあ、またちょっと違った切り口でっていうことですよね。まあ、定期的にやっぱりこういうの見とかないとなっていうのはやっぱありますんで。
そう
で、
ですね。沖縄。
作品自体ね、この監督の作品面白いですしね。はい。
いや、沖縄の問題はずっと変わらなくてあ
そう
るは
そう
ず
そう
なな の
んですよ
に、
ね。
何かが起きた時か、知事選の時しか注目されない
そう
か
なんです
ら、
よね。
まあ、こういうふうに定期的に見ていく。だって、沖縄だけの問題じゃないですから
そうなん
ね。
ですよね。
米軍は別に日本のために、日本のためっていうか、まあ、日本のものとしているわけなので、忘れてはいけないですよね。
もうつい最近もトランプが日米安保条約は不平等みたいなことね、言ってましたしね。まあ、ずっと沖縄の人からしたらずっと訴え続けてることなんでしょうけどね。はい。この週は僕は一本なんですけども、まずはその他。
僕は、今週で、まあ、ティダの運命も楽しみですけど、劇映画として楽しみにしてるのは、鬼道ですね。ザラ・ドビンガー監督。オランダ人の監督で、これが長編初メガホンなんですけど、70年代、80年代ぐらいの、多分時代設定で、で、なんかちょっと、こう画面もちょっとその、フィルムで撮ったようなザラつき感がある
そう
の
ですよね。もう、いや、古い映画なのかなって勘違いするぐらいので
。
感じなんですよね。
そうですね。まあ、話はすごい単純で、まあ、スポーツカーで、オランダからポーランドまで行くっていう、ロードムービーで、ちょっと破天荒なお母さんと、まあ、お母さんがその娘を連れて、ポーランドまで行くんですけど、まあ、その時の二人の母と娘の関係性を描いた物語。で、その予告編で、まあ、いろんなその監督とかがよくコメントすると思うんですけど、ショーン・ベイカー監督が、なんか書いてあって、ショーン・ベイカー監督にコメントしてもらいたがるだろうなっていうような感じの作りの映画だし、映画の予告編見る限りでもとても良さそうな、アフターサンとか、ああいう、親子関係でちょっと泣いちゃうような感じなのかなってい
そうで
う
すね。
ところで楽しみにしてますね。で、もう一個は、国戦、オペレーション・アンデッド。タイ映画かな、これ。
これは、そうですね、タイですね。
で、時代が、その第二次世界大戦の時で、で、まあ、タイに日本軍が攻めてきたと。で、なんか秘密兵器みたいな感じで、その日本軍が撃ってきたような感じで、もので、で、そのタイの少年たちがみんなゾンビになっていくみたいな。
薬を打ったってそういうことなんですかね。生
ちょっとわ
物
かんないで
兵
すけ
器を日本が持ち込んだみたいなのが書いてあるんで、多分、まあ、なんかに
どね。そこちょっと曖昧ですけどね。
感染させたみたいなことなんでしょうね、多分。
で、それでゾンビ化していくみたいな。ちょっとどうなっていくのか全然わかんないですけど。まあ、見るかわかんないけど、ちょっと面白そうだなと。
まあ、いわゆるゾンビものですね。
そうですね。あとは特集上映なんですけど、マヌエル・ド・オリベイラ監督の特集上映というのと、 あと、アメリカ黒人映画傑作選っていう、
うん、
まあ、特殊上映ではないですけど、その、まあ、映画祭的なものが、
はいはい、
まあ、2種類あって、
はい、
まあ、どちらもちょっと面白そうな作品がいくつかあるなっていう、
うんうんうん、
とこっすかね。
うん、
もう、ちゃんと説明とか紹介しないですけど、
うんうん、
この2つの映画祭はちょっと楽しみに、いけるかわかんないけど、面白そうだなと思ってます。うん、で18日は、世間的には一番多分注目されてるのは、名探偵コナン。
ああ、まあそうですね。
すね
忘れてはいけませんけど。
これ石岩の残像。はい。
はい。これに重ならないようにみんなしてるんですかね。
そうなんですよね。今週、だからめっちゃ地味なんですよね。なんか
全然、うん。だから、新作がそんなないんですよね。
うん。
うん。特殊上映はありますけど。
そうですね。うん、あの、対策みたいなのが。
そうなんでしょうね。
ないですよね、今週。うん。コナン、あれかな、ロッカーさんやるのかな。
どうですかね。
あ、でもあれか。なんかあの女の子が主人公で面白かったからやりたかっただけですもんね。
灰原さんが活躍する時はやるかもしれませんね。今回はわかりません。見ないとどっちみちわかんないですね。
そうですね。
うん。
声かかったら見に行こうかな。
そうですね。これはもう慌てなくてもいつまででもやってますしね。
まあそうですね。確かに。うん、はい。
はい。
で25日からの週に行きたいんですけど、はい、で、僕から。
はい、お願いします。
1本目は、異端者の家ですね。うん、まあ、A24 の作品で、ヒュー・グラントが主演していると。
はい。
まあ、ヒュー・グラント最近は、なんか悪い役多いですけど。
そうですね。
今回も、悪い、ちょっと変な。
まあまあ、はい。そうですね。
いい年の取り方だなと思うんですよね。いつまで経ってもなんか2枚目やるんじゃなくて。
はいはいはいはい。ですね。気持ち悪い役もやるっていう感じですよね。うんうん、
で、まあ、どういうストーリーかというと、まあ、復興活動に来たシスターが二人、うん、女の人二人が来て、でヒューグラント、まあ、そのヒューグラントが住んでる家に、その、復興活動に来るんですけど、
うん、
ヒューグラントやばいやつで、
うん、
まあ、そいつら二人を家に、監禁なのかな、まあ、しようとして、うん、出られなくなるとか、
はいはい、
その、出口が、あ、その、入ったところから出れなくなっちゃったけど、うん、向こう側、他に出口あるからお前そこまでたどり着けたら逃げれるよみたいなことがね、うん、そんな感じの
なんか迷路なのかなんかそういう感じというかね、うん、あの家の模型みたいのが部屋にあったりみたいなね、うん、なんかありましたね
逆ホラーあ逆ホームアローンというかホラー版ホームアローンみたいな、
うん、
そんな感じかなっていう
そうですね
あとその監督脚本がクワイエットプレイスの
あはいはい
なんですよね、うんうん。スコット・ベック&ブライアン・ウッズか、
うん。
はい。これはちょっと、
はい。
楽しみです。はい。
そうですね。いや、この監督二人の、監督作、僕実は前に見てるんですけど、
はい。
65っていう、6500年前にタイムスリップしたアダム・ドライバーが主役の映画があるんですけど、
ありましたね、
6500万年前でした。ごめんなさい。
はいはい。恐竜
時代
する。
これがね、すごく平凡な作品だったんですよ。
ああ。
この二人の。
あったな。
監督作が。なんで、ちょっと心配な部分もありますけど。
ああ。
まあ、ヒュー・グラントは見たいかなっていうのはね、ちょっとありますけどね。うん。
うん、
はい。ごめんなさい。
はい。で、二本目が、マインクラフトかな。
うん。
まあちょっと僕、マインクラフトを一回ちょっとやったぐらいしか経験がないんで、
おー、はいはい、
すぐなんかゾンビみたいなのにやられて死んだんですけど。
おー、そうなんだ。僕、一秒もやったことないんですよ、実は。
あ、そうなんですか、
はい、
ゲーム好きなのに。
ゲーム好きですけど、なんか、いや、詳しくないっていうのもあるんですけど、その、
はい、
その、もうなんか作るだけでしょっていう風に思ってたんで、ずっと。
あ、
最近はなんかそれだけじゃなくて、なんかその、ゾンビ出てきて、ね、倒すみたいなのなんかもあるみたいですけど、
はい、
そのなんかただ作るだけで何が楽しいんだろうってずっと思ってたんで
、
やったことないですよね。まあ奥が深いらしいですけどね。
うん、
まあこれ見りゃわかるのかもしれないですね。
そうですね、
うん。
どうなんだろう。監督がジャレッジ・ヘス監督で、はい、まあ過去作としてはナチョリーブレ、覆面の神様っていうプロレスなのかな。まあちょっと僕見てないですけど、そういう映画を撮ってる人。
うん、
過去作僕見たことないかもな。
まあでも、コメディ作品の監督っぽいですかね。
そうですね、
うん。 ナポレオンダイナマイトとか。
うん。
あんま全部見たことないですけど。
なんか映画 .com で監督の写真出てるんですけど。
うん。
ゲモジャですげえ年なのかと思いきや、僕より二つ下っていう。聞くっていう。
なるん
ですかね。で、ジェイソン・モモアとジャック・ブラックが、
はいはい。
弁していると。
まあそこは大丈夫そうだなってね。
そうですね。その二人はまあコメディ、うん、ジェイソン・モモアは特にもうなんか、コメディ俳優みたいな最近なん
ですね。
あの、BS ロの時 の怖い感じどこ行ったんだよ。
ああ、そうそう、そうだ。
めっちゃ怖かったですよね、あ
の。ねえ、
うん。
そういえば。
でも完全に出てきたらちょっと面白い
人ね。そうそうそう、笑っちゃいますもんね、なんかね。
うん、で、次は、獣がいるですね。
うん。
エレア・セデューが主演で、
うん、
SF です。フランスの SF ですね。
はい、
フランスかな、フランス、カナダがそっか、うん。で、多分これはあの、シュパレーさん案件だと思うんですけど、
お、確かに。
フランスの SF 映画。
うん、
うん。2044年設定で、
うん、
感情を消去しなければいけないっていう世界の話なんですけど、うん、しかももう一個、そのドラが乗ってて、
うん、
なんか、転生を繰り返すことができるんですよね。
うん、
それの、二人の男女の、
はい、
100年以上転生を繰り返してて、
うんうん、
だから、すごい昔の、その二人の話と、
うん、
3箇所、3時代が出てきて、
はいはい、
その二人の話が、なんか絡まっていくような。
うんうん、
だから、その三、二人の、一方はレア・セドゥで、もう一人がジョージ・マッケル、ね。
はい。
なんですね。ジョージ・マッケルは始まりへの旅っていう作品で、まあ、
うん、
有名ですけど。
はい。
はい。で、この作品は第80回のベネチア国際映画祭でコンペッションに出品されていると。
うんうん、
多分特に賞は取ってないのかな。
まあ、書いてないってことはそうですかね。
うん。
うん
うん、これはでも、設定とか面白そうですよね。
うんうんうんうん。
はい。どういう結末かにもよるかもしれないけど。
うん。
はい。で、この週はあれですね、あの、商品が多い。
ほうほう。
対策、めちゃくちゃ面白そうっていう。あ、はいはい、まあでもあれか。商品の中でも僕は楽しみにしてるのはあるんですけど。
はい。
それが多分おとけさんもだと思うんですけど、青春。
お
う。二部作ですね。うん、まあ、ワンビン。監督で、
うん、
司令魂どっちだっけな、
司令魂だったと
思うんですか、
はい、
とかの監督ですね、
うん、
司令魂は8時間ぐらいあるドキュメンタリー映画です、
うん、はい、
はい、まあこの監督の一番の特徴は長い
そうですね
ところなんですけど、はい、まあ今回珍しく3時間半と2時間半
はい、
まあワンビン監督の中ではすごい短い、
はい、はい、あ、でも、松さん、これ3部作の2と3ですよ。
そうですね。
はい。
1本目もあるんですよね。
1本目もあるんです。だから、1本目はやんないんですかね、はい、このタイミングで。
見たいっすよね。うん、1本目おとけさん見たんでしたっ
け？そうなんですよ。僕は確か、一昨年かな、去年のフィルメックスだったと思いますけど。
見たんですよね。
見ましたね。うん。でも面白かったですよ。すごい、
うん、
続き気になるなっていうのと、続きあるんかいっていう長さだったんで。
同じ人が。
あ、
違う人なのかな？
基本でも、あの、何人かを撮ってるって感じですけど、ドキュメンタリーで。だから多分、あるところで終わるんで、多分その続きから、ある二人の話を多分続きからやるんじゃないかなっていうふうに、このあらすじ見ても多分そうだろうと思うんですけど。
うん。
まあ、途中で出てくる人変わるのももちろんあると思うんですけど、
うん。
まあ、つながりはあるんじゃないですかね、1と2は。
お
ー。うん。だから、どうするのかな、その辺。見てない人、2から見ても、いけるのかな、
まあ、わかるんじゃないですか。
うん。
まあ、見れたら、この日本とも見たいなとは思ってるんですけどね。その中国の都会と地方との差っていうのは、かなりあるっていうのは、まあまあ、い
ろ
いろ、インプの差もあるし、あれですよね、日本みたいに、気軽に移動できないんですよね。
ああ。
北京の人は北京生まれじゃないと、多分、ずっとは住めなくて、地方から出てきた場合は、その、権利がないというか、
うんうん、
だからアメリカに近い、その州ごとにだいぶその違うというか、
うん、
州が国みたいな感じじゃないですか、アメリカって。それと同じように中国もやっぱ、日本みたいな感じとはまあ全然、まあ国土が全然違うからってのもあるけど、
うんうん、
広さが、
うんうん。
そこら辺の描写もあるんでしょうね。
うん、
だから我々が、その北京とかの若者のイメージとは全然違うところ
を
描写してたりとか。
うん、働いて、 ってる、この若者たちが働いてる、まあ、繊維工場というか、うん、まあ、ミシンを使ってね、服とか作ってるんですけど、
はい。
この働いてる場所もそうだし、まあ、地元に帰るっていう、映像もあるんですけど、
はい。
その田舎の感じとか、
うん。
やっぱすごい、一昔前の日本を見てる感じ、ちょっとしたりとか、いう部分ありましたね。
うん、
だから、青春の1のパートでは、都会ですね。北京とか、ほとんど出てこないんで、
うん、
そういう映像は全然ないんですけど、
はい。
なら、まあ、そういうとこで、こういう若者が働いてるんだな、っていうのはすごい、もうそれこそ青春っていうタイトル、ぴったりなんですけど、まあ、そういうドキュメンタリーでしたね。
うん。しかも、これもあれですよね、トランプ関税で、もろ影響を受けるような人たちですよね。
そうですね。
安く多分輸出してるんでしょうから。うん、
だって、もう本当に量を作るっていう感じの仕事なんですよ。なんかこの、うん、ここで働いてる人たちって。
まあ、だから、その、機械のように人が、
そう、そうなんですよ。そうそうそう。
使われてるってことですよね。うん。うん、
だから、ちょっとでも、要は単価ですよね。単価が、その、
安いからまあ、
そうそうそう。1円でも単価を上げてくれみたいな、そういう感じで交渉してるみたいなところなんですよね。
うん。はい。まあ、この2部作は、この週では一番楽しみかな。
うん。
ノーガイルも楽しみですけど、はい。
はい。
あともう一個は、ただ愛を選ぶこと。
うん。
ですね。
はい。
これもドキュメンタリー映画で、
うん。
2024年第40回サンダンスの、ワールドシネマドキュメンタリー部門で審査員大賞を受賞している作品ですね。
うん、
で、これは、さっき、獣がいるで、始まりへの旅っていう話をしたじゃないですか。ジョージ・マッケルって出 て,、はい、出てますよっていう、うん。始まりへの旅を思い出すような話だなって僕はちょっと思って、始まりへの旅も、その大家族というか、お父さんが、なんか子供何人も従えて、
うん、
自給自足の生活をしてるんですよ。で、なんか、だから、普通の学校行かすとかじゃなくて、でも、めちゃめちゃ教育熱心で、子供たちだから別に学校行ってないですけど、むっちゃ頭いいというか、普通の声でよっぽど勉強できる、勉強というかもうだから、物理とか、その、がめちゃ詳しいというか、そういう感じの、子の話なんですけど、始まりへの旅って。で、これもなんか、ノルウェーが舞台で、自給自足をしながら生きているお父さん。てか、初め家族で生きてたの、
うん、
その後お母さんが亡くなって、
はいはい、
お父さんと子供3人で暮らしてるっていうドキュメンタリー映画ですよね。
は、
う、い、ん。もうこれも楽しみだなと思うんですね。うん、はい。では、おとけさんお願いします。
はい。そうですね。それ以外で言うと、まず、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はですね。
おー。
はい。もう、これをなんで選んだかっていうと、
はい。
原作は全然知らなかったんですけど、僕は。
はい。
まあ、河合優美ですね。
はい。
河合優美の普通っぽい恋愛ものなので、
はい。
ぜひ見たいなというふうに思いましたね。
はい。
で、あと、探すに出てた
伊藤
葵も出てますし、
はい
はい、
うん。
監督は勝手に震えてろうの、大久明子さんですね。
ですね。
まあ、勝手に震えてるも僕はなかなかやられたっていう感じの作品だったんで。
はい。
はい。ちょっと楽しみですね。
うん。
はい。この原作は、まずは読まれたりとかしてますか？
いや、読んでないですね。
うん、
はい。存在も知らなかった
です。あ、本当ですか。
はい。
はい。
まあ、大久さんが、あれなんですよね、もともと芸人というか。
うん。あ、そうなんですか。
人力車ってわかります
か？あ、はい、わかります。
人力車の JCA って養成所があるんですけど、
うんうん、
それの一期生なんですよね。
へぇー。
だから、なんだっけ、なんかで、吉住ってわかりますか、あ、まあ、わかんないか、男性。女性の芸人なんですけど、
うん、
が、あれ、ノンが出てるやつで、セクハラされる女の芸人出てきたじゃないですか。あれ、ノンだった
。うんうんうん。ノン、一個前の作品かなんかですよね。
そうです、そうです。大、大奥さんの。
ちょっと知らないか。
なんか、温泉かなんか行ったら、
私を食い止めてに出てたっていうことですかね。
多分出てたと思うんですけど、
はい、はい、はい。
その吉住さんは、人力車なんですよね。だから、まあまあ、それ以外にも芸人いっぱい出てますけど、どの映画でも。
うんうんうん、
芸人にシンパシーが強いというか、
うーん、
これもだからジャルジャルじゃないですか、原作。
はいはいはい。
はい、のかなーとか思ったり。
なるほど。はい。
はい。
で、あとは、まあ、あの、青春三部作も、まあ、余裕があれば見たいとは思ってますし。
はい。
あとは、これ前にも取り上げたんですけど、
うんうん、
トレンケ・ラウケンですね。
はい。
あの、ディギン・ユーネクストで、石山さんもちょっとね、お話しされてましたけど、
はい。
まあ、4日間しか前は公開さ、あ、上映されてなかったんで、
はい。
今回はもうちょっとちゃんと長く全国規模で公開するんですかね。
うん。
アルゼンチンの映画監督、ラウラ・シタレラ監督の、まあ、作品で、前も言ったんですけどね、これはフランスのカイエ・デュ・シネマ誌で、2023年の年間ベスト10、第1位に選ばれたミステリー、作品ですね。
うん。
まあ、アルゼンチンの、まあ、失踪者みたいな話ですよね。
はい。
はい。で、まあ、これがもう、あの、まあ、今度はもっと見やすい感じだと思いますね。
うん。
で、まあ、ちょっと長いんですよね。
長いです。
だからこれ、多分前半と後半で分けて上映されるみたいですね。
そうですね。
これどういうことですかね？インターミッションが入るってことなのか、分けて一個ずつ上映するのがどういうことなんですかね？ちょっとまあその辺分かんないですけど。
うん。
うん。まあまあ、あの、260分なんで、まあ一気に見るのは無理なんでってことでしょうね。
うん。
うん。まあ何にしてもちょっとこれは見たいなとは前から思ってたんで。
はい。
はい。今回は見れるかなという感じですね。
マジっすか？行くんすか？ 4 時間20分です
か？いや、行くっつっても本当に行けるかちょっとわかるんですよ。
はい、
まあ、比較的、この4月の後半は作品としては大きい作品がそんなないじゃないので、
うん、
行けるかな。まあまあ、青春も長いですけどね。
はい。
はい。
先週はあの、句と木で、話が違うんですかね。
はい、どうですかね。
違うか。いって書いてるから、ね。帰る。
まあ、でも、
ね、この話、
うん。出稼ぎの若者の労働者っていうのはやっぱり一緒みたいですから。
うん。
まあ、大体同じ人が出てくるんじゃないですかね。
そっか。
うん。まあ、その、工場なんで入れ替わりとかももちろんあるでしょうけど。
はい。
うん。結構、なんだろう。いろんな登場人物としては多いんですよね。一作目、うん、あの、見た限りでは。
うん。
だから、ある人は同じだし、また違う人が出てきたりもするじゃないですかね。はい。はい、そんなとこですかね。
はい。
はい。
あと僕、あの、聞き方行く末っていう中国映画。
はい、はいはい。
これ、あの、東京国際映画祭で見たはずなんですけど。
あ、そうなんですか。
めっちゃ寝た記憶があって。
ちょっといい話かなって僕は思って、は
い、
あの、
いい話
です、見てないんですけど。
はい。
そんな感じはしたんですけど。
はい。いや、いい話だと思います。でも、あの、ゆったりした、あの、流れに身を任せてしまって、寝てしまいました、
ね。はいはいはい。あの、脚本家、志望の男の話ですよね。
うん、そうそうそう、うん。でも、脚本家としてはあまり仕事がないから、
はい。
あの死んだ人の、弔辞、
弔辞って言うんですかね。うんうんうん。
を、買って仕事をして。
はいはい。
うん。いろんな人に会う。
そうですね。なんか死にそうな人にも会うし、
はい。
まあ、その人の人生みたいなとかね、そういうのを、まあ、見て、みたいな話ですよね。
はい。
うん。
あと、It's Not Me も。
これね、全然。
いや、予告見ても意味が全然わかんなくて。コラージュ映画みたいな感じですよね。
と思いますけどね。短いんですよね。40分くらいでしたっけ。
そう。
はい。
レオス・カラックス、まあ、ここで姉と話しましたけど。
はいはいはい。
レオス・カラックスの昔の、
うん、
撮った作品をいろいろこう断片的に流してる感じ、
うん。
まあ、あのシーンだみたいなのはわかるんですけど、はいはい、まあそれが話にちゃんとなってるのかどうかちょっとわかんない、うん。
監督のこと好きじゃないとなかなか厳しい気もしますけどね。
うん、確かに、
うん。
過去作を結構見てないと。
ですよね。
わかんのかわからないですね。うん。
はい。
そんなとこですか？
うん。あとはもう、上旬飛ばしちゃいましたけど、上旬の作品で、もう見たやつでも、これはみたいなのって、いいですか話さなくて。
上旬上見たのは、
うん、片思い世界はとりあえず見ようとは思ってますけども。
はい。
はい。
あの、僕は見ましたね。
はい。 まあ、やりましょうっていうことになってますんでね。
はい。
はい。
そんなとこですかね。
うん。
はい。では今日は4月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。